長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長といろいろなお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、2025年もね、もう終わりとなりますけれども、
はい、
はい、まずはまあこの1ヶ月間のちょっとね公務を振り返ってお話伺ってみたいなと思うんですが、まあ、先月のこのコーナーでもちょっと話題に出ましたけれども、11月30日日本一ハットフェスティバルが盛大に、
はい、
開催されましたね。
はい、はい、おかげさまで主催者発表にはなりますけれども、3万5000人の方々に来場いただいて、
はい、
日本一の、まあ、ハットフェスティバル、まあ、ご堪能いただいたのではないかなと思ってます。
はい、市長ももちろん会場に、
そうですね、ね、会場の方で開会にあたって挨拶させていただきまして、一緒に、はい、まあ、並ばせていただいて、ハットもごちそう食べさせていただきました。
はい、
はい、
何ハットを食べたんですか？
私はピザハットを食べさせて、
ちょっと変わり種
に、そうですね、はい、ピザハットを食べさせていただいて、ちょっと時間も限られた中でだったので、
並ぶのもね、あれすごい時間がかかりますもんね。
は
い、
その時間を考慮してというところと、あと地元のハットを食べたいなというところで、普段食べ慣れてるハットではなくて、ちょっと違うその趣向のハットを食べてみたいなというところから、
なるほど、
はい、
チャレンジしましたなるほど、
はい、
あとは広域連携とかもいろいろ出てましたけれども、姉妹都市 の富山県は入善町からも、ね、はい、いらっしゃってました。
私実はですね、初めて食べたんですけど、コロッケ、
はいはい、さとっころとさつまっころ、は
い、いや、すごく美味しかったなと思って、
いや、
これ私実は会場で食べたんじゃなくて、
はい、
家に戻ってから、
うん、
子供たちと一緒に食べたんですけれども、
はい、
子供たちがすごく喜んでですね、
なんでもっと買ってこなかったの？
いや、全くおっしゃる通りで、もっと買っておけばよかったなと思ってました。
本当あれもすごい人気で、お昼ぐらいにはもう売り切れてしまったっていうね。
そのように伺いました。
はい、話でした。まあせっかくこういったご縁もできましたからね、これからもこういろいろ行ったり来たりでね、
そうですね、
お互いのところの美味しいものとかをね、はい、食べられるといいですよね。
はい。
はい、ありがとうございます。それからまあちょっと公務っていうのとは違うんですけれども、
はい、
先日12月21日に、ね、漫才日本一を決める M1 グランプリ決勝が行われまして、
はい、
なんといっても今年はね、その登米ふるさと大使に任命されましたエバースの佐々木貴文さん、
はい、
はい、エバースのお二人も決勝に出場されました。
そうですね、はい、私もライブでですね、実際にその時間にテレビにかじりついて見てましたけれども、
はい、
いやー、本当惜しかったなと思ってまして、
そうですね、
もう私と、私の家族、
はい、
5人でみんな揃って見てたんですが、
うん、
やっぱ家族内ではですね、エバースが一番面白かった
と。エバースが優勝だったとね、
もうひいき目なしに優勝だったんですけれども、残念ながらですね、結果としましては優勝できなかったというふうに感じしまして、次年度また改めてチャレンジしていただいて、登米市の PR とともにですね、エバースの佐々木さんにはしっかりと今後頑張っていただきたいなと思っております。
そうですね、宮城の方でもこうたくさんねお仕事されていて、その登米のこととかもよく話題にね出していただいてますから、
はい、
ますますのご活躍を、そして来年こそはというところですね。
そうですね、本当に期待するばかりなんですけど、
はい、
実は私もふるさと大使に任命されることが決まって、任命させていただくことが決まって、その前段でですね、エバース その過去のネタ、
はい、
様々見させていただいて、
は
い、いや本当によく考えられてるなと思ってですね、それからもうエバースの大ファンになっちゃいまして、
はい、わかります。なんかね、こんなにこの人たちに優勝してほしいって思いながら M1 を見たのは初めてだったなと思いました。
全くその通りですね。
ね、はい、来年もこの気持ちを味わえると、ね、はい、思うとまた楽しみですね。
はい、本当に楽しみです。
はい、これからも頑張っていただきたいと思います。はい、さあ、それではですね、本題に入っていきたいと思います。まず一つ目のお知らせとしまして、もうね、年末年始ということで消防特別警戒を現在実施中ということですね。
はい、
はい、
これからの時期は暖房器具など火器の取り扱いが増え、また年末の慌ただしさによる不注意などにより火災が発生しやすくなります。消防本部と消防団では火災に対する警戒体制の強化と市民の皆様に火災予防の注意喚起を図るため、 年明け1月3日まで年末年始消防特別警戒を実施します。期間中は消防体制の強化を図るとともに、消防車がカーンカーンと警鐘を鳴らしながら警戒巡回を行います。
はい、空気が乾燥する季節ということで、例年12月から2月にかけて火災が増える時期となります。ストーブなど暖房器具を使う機会も多くなっていますし、年末年始ということで夜更かしをねする方もいたりして、火の取り扱いの不注意や不始末が原因で火災が起きる可能性がどうしても高まってしまいますね。
はい、大切な命や財産を守るため、今一度身の回りの火の用心を徹底し、火災のない年末年始を過ごしていただきますようよろしくお願いいたします。
はい、消防団の皆さんも本当にねご苦労様です。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、ネーミングライツパートナーの募集について教えてください。
はい、ネーミングライツとはパートナーとなる事業者が市の公共施設などに事業者名や商品名などを冠した愛称を命名できる権利です。現在、都目祝祭劇場の水の里ホール、安倍美荘など10施設で愛称が命名され、様々なイベントなどで使用されております。事業者の皆さんの広告塔としてぜひご活用ください。
はい、まずは都目市施設等特定公募型としまして、現在募集している施設は4箇所あります。高森パークゴルフ場、それから都目市民プール、平等沼ふれあい公園、平等沼ふれあい公園管理棟、そして都目市光が丘球場、こちらの4箇所となります。最低金額は年額20万円から60万円、ネーミングライツの付与期間は3年以上5年以内となります。申し込み期限は1月30日金曜日まで。申し込み書に必要事項を記入し、郵送またはご持参ください。郵送の場合は封筒にネーミングライツ実施申し込みというふうに記載してください。まあ、あのスポーツのね施設とかもありますので、そういったところ、障害スポーツとかねに取り組まれているこう企業さんとかになってもらえたらいいんじゃないかなとかいろいろ思いますけれども、ぜひぜひ皆さんの企業のね広告等としてご活用いただきたいと思います。こう会社名とか、あとは商品名をね市の施設名に付けられるということなんですけれども、ここで支払われる命名権料は各施設の維持管理費に充てられるということなんですよね。
はい、施設の管理運営や魅力向上のための財源として有効活用するとともに、事業者の皆さんに企業 PR や地域貢献の場を提供するための取り組みです。制度の活用についてぜひご検討ください。
はい、そして、まあ、今4箇所その特定公募型ということでご紹介しましたけれども、事業者の方からご提案をいただく提案募集型と、ね、いうものもあります。この施設につけたいという、ね、ご希望がありましたら、まあ、そういったところもですね随時募集中ですのでご相談いただきたいと思います。詳しくは都目市公式ホームページをご覧いただくか、総務部総務課財産係までお問い合わせください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そしてこちら毎年恒例ですけれども、宮城ふるさと CM 大賞、こちらに、今年も出品されたということですね。
はい、県内の自治体が制作した CM 作品を紹介する KHB 宮城ふるさと CM 大賞審査会が11月15日仙台市で開かれました。作品は自治体単位で出品し、地域の魅力を30秒の手作り CM で表現します。今年は33の市区町村からそれぞれの趣向を凝らした作品が寄せられました。本市の作品は一般公募の結果選ばれた市内の魅力あるスポットをバイクで巡りながら紹介する楽しい作品となっています。審査会の様子は1月3日午後4時から KHB 東日本放送で放映される予定です。ぜひご覧ください。
はい、 改めましてご紹介しますと、第24回 KHB 宮城ふるさと CM 大賞。こちらは県内の各自治体がふるさとの魅力をもっと知ってほしいと制作した30秒の CM 作品の出来栄えを競うコンテストです。審査会の様子が今ね、ご紹介いただきました通り、1月3日の午後4時から KHB 東日本放送で放送されるということなんですね。市長はすでに作品をご覧になっているんですよね。
あ、もちろん拝見させていただきました。
はい、審査会の方には市長は行かれてはいない。
いないです。
なるほど。はい、審査結果の方は、
あ、それはまだ言えませんので、
そうなんですね、
ぜひ、はい、お茶の間で確認していただければと思います。
はい、そうですよね。はい、この日は、33の自治体からの応募があったね、CM が、全て放送されて、審査の結果も発表されるということですのでね、ぜひ、今年は、登米市からはどんな作品が出たのか、他の市区町村がね、どういったものを出しているのか、ご覧になっていただきたいと思います。お楽しみに。さあ、ということで、いろいろとお話を伺ってまいりました。熊谷市長は4月に就任されて、5月からこのカフェトークを、
ね、
始められましたので、はい、5、6、7、8、9、10、11、12、
はい、
はい、今回が12回目
8回目
あ、8回目ごめんなさい、8回目ということですけど、どうですか、慣れましたか。
いえ、正直ですね、4月29日に就任して以来、回数は8回を重ねてきましたが、何回やっても慣れないもんかなと思っておるのが正直なところです。
はい、
毎回緊張しておりますけれども、ただ、この間ですね、様々な私自身イベント等に参加させていただいて、そのイベントに参加したその、振り返りを皆さんにお伝えさせていただいておりますが、登米市では様々な方々が皆さん協力いただいて、イベントを開催していただいております。地域を盛り上げるため、登米市の活力になっているのではないかなと、私も改めてですね、本当に感謝してもしきれないという思いでおります。
はい、
はい、
で、こちら放送12月26日にね、放送しているカフェトークですけれども、つい昨日前日ですね、登米市議会の特別議会がありまして、はい、今年の最終ということになりましたよね。
はい。
はい。で、どうなったのかというところですね、せっかくですので、市民の皆さんに少しお話しいただきたいなと思うんですけれども。
はい、ありがとうございます。
はい。
就任間もない6月の定期議会において、各施設のですね、長寿命化の可能性調査業務というものを提案させていただきました。で、これは、地域交流センターの計画を、なくすることにして、その4庁舎をそれぞれが本庁舎機能を持ち合わせた、既存庁舎の利活用を推進するための調査業務ということで提案させていただきましたが、残念ながら私自身としては残念な結果となってしまいました。で、その上で、この間ですね、様々な検討をした中で12月定期議会に改めて提案させていただきました。当初掲げていた地域交流センターの白紙撤回というスタンスではなくて、将来にわたる財政需要をしっかりと把握するための調査費用だというところで今回改めて提案させていただきましたが、12月定期議会も、修正されて、結果本会議では原案も修正案も否決されてしまいました。
はい、
この否決されたことによって、市民福祉の部分で補正予算を組んでたんですけれども、そちらの方も今実際にはストップしてしまった状態になっておりましたので、年内に補正予算を改めて可決していただかなくてはいけないということでですね、19日に終了した12月定期議会から、6日後の、昨日ですかね、
はい、
特別議会を開会していただきまして、改めて補正予算とともに、債務負担行為である今回の調査事業を改めて提案させていただきました。
はい、
内容の方を改めて精査させていただきまして、この市内におけるその公共施設の在り方を再度検討するための調査だということで、議会の方からお認めいただきまして、この調査業務をさせていただくことになりました。
はい、
ゆくゆくはですね、この調査業務を終えた後には新たな街づくりのビジョンを市民皆さんにしっかりとお示しさせていただければと、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。 まあ、年がね、明ければもうすぐにその就任して丸1年が経過するということに、ね、なりますので、はい、まあ、どういうふうに行っていくのかというのをね、注視されている市民の方も多いと思います。はい、はい、また、この時間とかにもお話を伺いできればと思います。
そうですね、ぜひこの時間で、はい、いろいろと皆さんにお聞きいただくといいのかなと思っておりますので、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、2025年最後の市長とホットカフェトーク、熊谷康信市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。